아 바쁘다 바빠. 한국에 계시는 여러분들 지금 또 잠보랴 선물 챙기랴 뭐 분주하시죠? 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고약구나 헨신쪽 것도부터 가츠키요 데스.
자 잠깐 일선 멈추시고요. 여러분의 소중한 시간을 저희들에게 내주시면 저희가 알차게 책임지겠습니다. 아시스탄트는 아이미 데스.
아, 忙しい忙しい。韓国にいらっしゃる皆さん方、今から市場に行くだの、贈り物を取り揃えるだの、お忙しいでしょう。さ、ちょっとの間、仕事の手を休めてください。皆さんの大切な時間を私たちにくだされば、私たちが責任を持って充実させます。というふうに言いました。
はい。はい、
来週、韓国は추석ですね。日本で言うとお盆。今年の추석連休は最高9日間に及ぶ長い休みが取れるということで、まあ、海外旅行とか遊びの計画を立ててる人たちも多いんじゃないかと思うんですけどね。
はい、
あゆみちゃんはどうですか？추석だからやっぱり家族が集まって、うん、チャレね。
セサしないんですよ、うち実は。
しないの、
うん、うちの家は、うん、おじいちゃんおばあちゃんの命日だけはやるんですけど、そういう命節しないんですよ、うん、だから楽ちん。
そうなんですね、うん。先日日本のテレビ見てたら韓国の少女時代ソニョシデが日本でデビューしたってことで特集やってたんですけど、そこで言ってたのが少女グループなのに日本のような可愛いじゃなくてかっこいいだ、スタイルもいいし足も長いしみたいな話してたんだけど、日本の女性たちが相当ハマってるってことなんですね。
女性がですか、
うん、やっぱり男性の場合は可愛いアイドルとかは好きなんだけど、うん、かっこいいだと女性の憧れの対象みたいになるって話だったんですよね。でもこれについて私は韓国に来た頃から一つ驚いてたことがあるんですけど、韓国では世間で普通に男性が女性の魅力を褒めるときにもしったって言うんだよね、かっこいい。韓国人の友達がテレビとかに出てくる魅力的な女性を感嘆しながら言う言葉っていうのがもしっただったんだよ。日本ではね、女の子かっこいいとか言って男性が好きにならないので文化の違いだなと思ったんですけど、まあ、韓国男性の女性に対する好みっていうのが割と主体的な洗練された完璧な女性みたいなのを求めているってことなんですよね。日本男性ってそこまで完璧な女性だと引いちゃうの。韓国男性っていうのはやっぱり自信があってね、西洋美人みたいな背が高くてシャープな顔立ちで結構自分より背が高い女性を結婚相手として選んだりしやすいんですよ。
それは子供に背が高くなってほしいから、
うん、あとはやっぱりね、自分の格がね、そういうレベルが高い女性をもらえるぐらいの男性だと思ってるのか知らないけど、まあ、いずれにしても日本男性だと強い自己がない可愛い顔でおとなしい、そういった女性が日本で人気なんだって話をするとつなげぼいいんだとかね、どんくさく見えるみたいなことを言われて、そういう女性は韓国では好まれないみたいなことを言われてびっくりしたことがあったって話なんですよ。まあ、だから韓国で人気の女優とか言うと、例えば、ね、この間のアイリスなんかでは諜報機関のできる上司であるキム・テヒさんとかね、あるいは最近のキュービ・ギツネ・
クミホ、
そうドラマではシン・ミナーさんなんかも背が高くて切れそうな感じがするよね。であとは伝統的なところで猟奇的彼女のチョン・ジヒョンさんとかね、まあ、だから強くて活発でできる女性が男性にも女性にも韓国では人気になるわけですよ、はい、でそれに比べて日本っていうと例えば上戸彩ちゃんとかね、あと綾瀬はるかちゃんとかっていうと割と天然なちょっとおっちょこちょいな感じとかも、
かわいい、
そうかわいさの一部として受け入れられて人気が高いっていうふうに考えると、まあ、男性も女性も女性のイメージとしては韓国はかっこいい女性、日本はかわいい女性っていうような感じだなっていう話なんですよね。ということで韓国と日本の女性間の違いみたいな話をしてみました、
はいはい、
それじゃあ今日の勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん前回の復習の時間ですね。
はい、
語学院生でいらっしゃるんですか？
おはごん先生よ。
はい、図書館で勉強する予定です。
図書館에서공부할예정입니다。
私の部屋で勉強する予定です。
나의방에서공부할예정입니다。
はい、내방에서でもいいし나의방에서でもいいですね。はい、ということです。さすが勉強してますね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。まず予備知識ですね。滞在するって動詞なんだか知ってます？まあそのまま漢字語で言っちゃうとチェジェっていうことになっちゃうけど、そうじゃなくて固有語で言うと知らないね。 あゆみちゃん何ですか？
モムルダ。
はい、モムルダですね。はい、モムルダ。そして何ヶ月の間とかっていう間って何だと思う？
同案。
おお、さすが。っていうような内容が出てきます。それじゃあ聞いてみましょう。얼마나오래머무를예정이십니까
6개월동안이요
어디에머무르실예정이세요
한국인가정에머무를예정입니다
はい、どうですか？
どのくらい滞在するのか、うん、はいはい、で6ヶ月
ほう、
うん、どこに滞在するのか、
うん、自信持って大きい声で
何喋ってるか分からなかった
九州人マジャよ
マジャよ
はい、じゃあもう一回聞いてみましょう。まあ大体でも漢字は分かってるって感じですね。はい、얼마나오래머무를예정이십니까
6개월동안이요
어디에머무르실예정이세요
한국인가정에머무를예정입니다
なんか韓国人の家族のところいるんだ
って、うん、ちょっと韓国語を言わないと
わかんない。
最初から
オルマナなんちゃらかんちゃらイエジョンがどうの
うん、
ユッケオルがどうの
さっき間って6ヶ月の間です。だから
ユッケオルトンガン、
うん、そして
わかんない。
どこに滞在する予定ですか？
その滞在の単語が
モムルだ。
あ、モムルだ、
うん、
モムルんだってわかんない全然、うん、
最後は
韓国人家庭なんちゃらかんちゃら
滞在する予定です。
もうなんとか
もむる
もむるもむるんだって
予定です。
いえ、でも言うんだ、
うん、はい、どうしたの今日は。
わかんない、
うん、それじゃあゆっくりバージョンを聞いてみましょう。얼마나오래머무를예정이십니까
6개월동안이요
어디에머무르실예정이세요
한국인가정에머무를예정입니다
はい、じゃあお願いします。
얼마나오래머무를예정입니까6개월동안이요
はい、
어디에머무르실예정이세요、
はい、
한국인가정에머무르예정입니다。
はい、一箇所だけ抜けちゃったところがあるね、うん、一番最初の文、予定でいらっしゃいますかって感じ。敬語最後、さっき예정입니까って言ったんだよ、
うん、
敬語が入ってないじゃないの。
わかんない、
死を入れるの
どこに入れんの
あゆみちゃん何ですか？
예정이십니까、
はい、ということですね。死が入って初めて敬語になるので抜かしちゃうと存在語になっちゃうわけですよ。じゃあつんちゃんも発音してみて。
예정이십니까、
はい、それでは私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で繰り返してください。リスナーの皆さんもつんちゃんが言うときに一緒に練習してみてください。どれぐらい長く滞在される予定ですか？
얼마나오래머무를예정이십니까
얼마나오래머무를예정이십니까
6ヶ月間です。
6개월동안이요
6개월동안이요
どこに滞在される予定ですか？
어디에머무르실예정이세요
어디에머무르실예정이세요
한국인の家庭に滞在する予定です。
한국인가정에머무를예정입니다
한국인가정에머무를예정입니다
はい、じゃあ、あゆみちゃん次は何ですか？
単語と表現ですね。オルマナ、
どれくらいですね。オルマでいくらって意味ですけど、オルマナ、どれくらい、
オレ、
長くですね。長生きしてくださいって言い方は何ですか、あゆみちゃん？
オレオレさせよ、
はいですね。
モムルダ、
とどまる、滞在するですね。縮略形としてモムルダっていうのもあって、ルをリュールに短くしたものですね。縮略形もあります。
モモゲワル、
何ヶ月ですね。
トンアン、
間です。だからしばらくの間って何て言いますか、あゆみちゃん？
ちゃんかんとあん、
はい、長い間っていうのは？
おれとあん、
はい、ですね。
家庭、
家庭ですね。じゃあ対話練習ですね。
知るって何？ん？
知る？
あの、敬語わかんない。
敬語は知じゃないの。でそこにリュールがついただけ。リュールイエジョンっていうのこの間やったじゃない。リュールで終わる連帯形っていうのあったでしょ。もむる、しにリュールがついて予定を表すってことですね。わかった？ それではじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。じゃああゆみちゃんからいきましょう。
얼마나오래머무를예정이십니까
6개월동안이요
어디에머무르실예정이세요
한국인가정에머무를예정입니다
네준짱가라
얼마나오래머무를예정이십니까
6개월동안이요
어디에머무르실예정이세요
한국인가정에머무를예정입니다
はい자아임짱다음은뭐죠
文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるという練習ですね。最初はどこにあるいはどこで何々される予定ですかというつんちゃんが質問した汁がいっぱい出てくる汁だく文型練習ですね。はい、じゃあ、あゆみちゃんお願いします。
어디에머무르실예정이세요어디로가실예정이세요어디에서식사하실예정이세요
はい、オディローというローは方向を表す助詞どこどこへですね。どこへ行かれる予定ですか。オディエソシクサハシルどこで食事される予定ですかですね。はい、じゃあ続いてどこどこに滞在する予定です。
한국인가정에머무를예정입니다일본인가정에머무를예정입니다신라호텔에머무를예정입니다旅館へ潜る予定입니다。
はい、ということですね。日本人の家庭ですね。日本人家庭。そして、シンラホテル。ね。シンラホテルですね。それから、旅館っていうのは、そのまま漢字で旅館と書きますね。まあ、韓国で旅館というと、日本みたいな情緒ある旅館じゃなくて、一番安い宿って感じですよね。うん、はい、それじゃあ、つんちゃん練習お願いします。
어디에머무르실
어디에머무르실예정이세요
어디로가실
어디로가실예정이세요
어디에서식사하실
어디에서식사하실예정이세요
元気よくね。
한국인가정
한국인가정에머물예정입니다
일본인가정
일본인가정에머물을예정입니다
신라호텔
신라호텔에머물예정입니다
요관
요관에머물예정입니다
はい、ですね。それでは文法の時間ですね。文法ベーシガー。はい、用言の活用についてやってきてるわけですけど、今日はその用言の語感のパチムの処理の仕方について勉強したいと思うんですよ。その前にちょっとこの間からいろんな例を挙げてたけど、一番重要な肌について練習してないじゃないですか。じゃあ最初に練習として肌するについてやってみましょう。じゃあ第一語気、第二語気、第三語気と言いますから、つんちゃん大きな声で活用してみてくださいね。じゃあしません。
はじやないよ。
するでしょう。
はじよ。
して。
はご。
します。
はみだ。
しましょう。
はぴしだ。
することができる。
はるすいっそよ。
するので。
はにか。
するならば。
はみょん。
してください。
하세요
しますの様態
はよ、うん、へよ
そうですね。これは肌の場合だけの一つの変革活用ですけど、はよって言ってもおかしくないと思うんだけど、へに変わりますね。で同じようにして
へそ
しました
へそよ
しなければなりません
へやでよ、
うん、はい、それでは今日はパッチムによって発音が変化を起こすっていう場合ですけど、いいっていうちょっとはがあるじゃないですか。ちょにヒュッパッチムがあるわけですね。ヒュッは後に出てきた文字を激音化するんですね。だからその後たが出てくるけど、それがたに変わります。ちょたになるわけですね。はい、でそれと同じように後が激音になるんだってことに注意してちょたをやってみましょう。よくありません。
ちょっちやないよ。
いいでしょ。
ちょっちょ。
よくて。
ちょっこ。
はい、いいです。第二語気だからパッチムがあるからうを入れなきゃなんないけど、このうみだだけはすが入るんだよね。だからすみだをつけてちょすみだ。はい、
ちょすみだ。
あのね、ちょすみだっていうと最初が激音に聞こえちゃうわけ。つまりグラリズムが正しいので、ちょすみだ。
ちょすみだ。
はい、はい、形容詞だからその次の勧誘はなくて、よくありえますですね。
どうすんの。ちょるちょるちょるちょるすいそういう、
うん、パッチムがついてるからうを入れてリウルスイソヨでしょ。だからウルスイソヨをつければいいわけじゃない。ちょウルスイソヨでちょウルスイソヨですね。わかるでしょ。このリウルの前にうが入ってるだけなので、ちょにウルスイソヨね。はい、じゃあいいので、
ちょうにか、
その通りね、うを入れるわけです。いいならば
ちょうみょ、
そうですね。で敬語、よろしいです、敬語ですね。
좋으세요
はい、좋으세요ですね。じゃあ第三語気ですね。いいですの様態ちょっただから母音が何なわけですか。
좋아요。
そうですね。ちょのおだから用語音であを挟んでよになるわけ。だから좋아요ですね。よくて。
좋아서。
はい、ということですね。さっきの直行という場合は並立の関係。この場合は理由としての手ですね。だから좋아서웃고있다って言ったらよくて笑っているみたいな。はい、よかったです。
좋아서요。
はい、よくなければなりません。
좋아야돼요。
はい。例えば成績が良くなければなりません。선적이좋아야돼요とかね、そういうことですね。はい。今のはまあヒュッパッチムだから第二語気第三語気は母音が挟まるから関係ないですけど、第一語気においてヒュッのためにその後の音が激音になるってことを注意するというちょったでしたね、うん、じゃあちょったの反対何ですか。
シッタ。
そう、嫌です。シッターもヒュッって終わって、パッチムが2つあるんですね。リュールヒュッって終わるわけですけど、このヒュッが同じようにその後の音を激音にするから、それを注意して発音してください。じゃあ嫌いでありません。
싫지않아요。
うん、싫지않아요、ね、嫌いでしょう。
싫죠。
うん、싫죠。嫌いで。
싫고。
はい、嫌いです。嫌です。
싫습니다。
そんな恐る恐る言わなくてもいい。싫습니다、ノーと言える日本人。싫습니다。
싫습니다。
はい、嫌いでありえます。
싫す있어요。
はい、シルタにうが入って、シルウルスイソヨ、シルスイソヨ、ね、嫌いである可能性があるって時ね、シルスイソヨ、
シルスイソヨ、
いや、シルスイソヨじゃなくて、シルスイソヨ、
シルスイソヨ、
はい、じゃあ嫌いなので、
シルニカ、
はい、嫌いならば、
シルミョン、
はい、嫌いならやめたらいい、シルミョンクマンドよとかね、はい、敬語ですからお嫌いです、
シルセヨ、
シルセヨ。
知るせよ。
しよだからゴモテリズムになってるわけですよ。知るせよ。
知るせよ。
はい、嫌いです。様態で。
知ろよ。
はい、嫌いで。
知ろそう。
はい、嫌でできない。知ろそう思ったんだとかね。はい、嫌いでした。
知ろそよ。
知ろそよっていうと裏リズムになっちゃうので、知ろそよ。
知ろそよ。
はい、嫌いでなければなりませんってちょっと変だけど、言えないことはないね。嫌いでなければなりません。
知ろやでよ。
知ろやでよ。ゴモテリズム。
白やでよ。
はいはい、ね、白やでよじゃなくて白やでよね。はい、ということで今のはリュールとヒュが2つあるパッチムで、ちょったの反対シルタでしたね。ということで今日の勉強はヒュパッチムをどう処理するかってことで練習してみました。これはね、もう何度も練習するしかないんだよ。だからもういわゆる基本単語で覚えてしまえば、だいたい似たような単語ってのは似たような発音になるわけで、何度もね表を見ながら繰り返し活用させておくと、もう瞬間的に出てくるようになる。だからもうこれは口に慣れさせてしまうのが最終的には重要なわけですね。はい、ということで今日は活用のパッチミ処理について勉強してみました。日刊時に聞く。それじゃあ、今日は浦仙家ソウル出張所にお邪魔しています。浦仙家ソウル出張所代表講師でいらっしゃる村松かな子さんにお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
すごい、もうお茶室がビルの中にあるっていうのでびっくりしたんですけれども、はい、日本の文化を紹介するお茶室としてあるわけなんですね。
そうですね、1988年のソウルオリンピックの年に、はい、浦仙家の当時の方雲斎お家元という方が日韓関係の未来を考えて勇気を出してこういう施設を作られました。当時はこの向かいにあります日本大使館の広報文化院、そこでも日本の文化を韓国で堂々と紹介することを恐れていました。しょっちゅう反対する反日派の人たちが火炎瓶とか石を投げたりとか、いろいろ事件があって、でここはビルの中に密かにあって小さな看板出してますけれども、本当に知ってる人だけが人聞きに訪ねてくるところですので、静かに地道に本当に日本の茶道を知りたい方々が訪ねてくるところです。
韓国の方でも興味持たれる方たくさんいらっしゃるということですかね。
たくさんとは言えませんが、ごく一部の本当に日本の文化の中でこういう静かな文化に興味のある方々、例えば今日お稽古に午前中来られた方は広州から昆州、からも来るし、釜山とかウルサンとか全国から来られます。週に1回 その方たちは往復5時間とかの交通時間を割いてでもここに来るひとときが貴重だというふうに思って来られるわけです、
ね。
うん、
やはり日本のお茶の精神とお伝えするということですね、
まあ、最初は精神までは感じることできないですよね、うん、ここに今皆さんが来られたらまず香り感じられますか、うん、はい、それから目でお軸とかお花とかお道具を拝見し、それから耳で音を聞きます、水の音とかを楽しみ、それから口でお茶を一服いただいて、あと手で陶磁器を触るということで、陶磁器の好きな方々はその手の感触、貴重な陶磁器っていうのは普通博物館とか美術館のショーケースの中にございますよね、でも茶室の中ではそういう貴重な美術品を手で触った感触も感じることができる。で最後に心で感じる。ですから人間の五感ばかりでなく六感まで全ての感性を満足させてくれる総合芸術というのが茶道を一言で表現するものですね。
年配の方とかですか、若い方ですか。
若い方は大学院生とか数名いらっしゃる、それからあとほとんど主婦の方で40代50代60代。
いつから村松さんはこちらで。
私は1989年からです。21年になりました。
そうですね、
はい、1990年代まで、2000年に入る以前はまだまだ韓国人の心の底に反日感情がありましたから、最初は雰囲気が素敵だからやってみたいと思って来て、いざお稽古を始めたらいちいち日本式のお辞儀をしなきゃいけない、頭を下げなきゃいけない、韓国では罪人の座り方っていうこの正座をずっとしてなきゃいけない、足も痛いし、そういういろんなことで葛藤する方たくさんいらっしゃいますよね。ですからここでは厳しいんですけれども、見学だけ3ヶ月して、その3ヶ月間を耐えるというよりも楽しんだ方だけ、それでも自分はやりたいって言って乗り越える人だけ初めて入門で、入門してから3年間は初級クラスですけれども、その3年間が一番大切で、それを乗り越えると5年過ぎたくらいから本当に楽しむことができます。
お弟子さん何人かいらっしゃるってことですね、
ま、もう20年以上してる方々が3、4人、あとは10年以上の方がほとんどで、それから最近始めた3年から5年の方、
それだけでも長く続ける魅力があるってことですか。
その魅力を感じさせるのが大変ですよね。
韓国の文化に接してみてどうですか、どういうふうに感じておられる。
韓国の方は感性がすごく豊かでいらっしゃるので、茶室に来てお茶を一服召し上がった時に感じる世界が、日本の人はやっぱり形を先に重んじてしまう、でも韓国の人の本当に感性の豊かな方はここに来て本質を掴んでいかれるっていうのを感じます。この何のためにお茶を飲むかとか、どこに喜びを感じるかとか、すごい本質的な世界をキャッチされて、そしてそれを日本の人はここのお茶室だけで茶道を楽しむんですよ、ところが韓国の人はそれを自分の家まで持ち込んじゃう、そして毎日お抹茶を飲まれます。
韓国の方がそういうふうに茶道の精神を学べるというのは、やはり両国の文化が根が一つとか、そういったことなんですかね。
お茶の文化自体が東洋文化圏の中国、韓国、日本っていうこの3つの国を通過してきてますから、そして茶道の根本がユニバーサル、普遍的な世界があります。
千利休のお弟子さんにキリシタン大名とかも、ね、
いましたしね、
はい、クリスチャンの思想も学んでたと言われ
てますよ ね、 ですね。ですからまた別の表現で言ったら、茶道というのがあらゆる宗教の実践の場である。もう仏教の方もキリスト教の方も来られますけれども、どんな宗教を持っていたとしても深く突き詰めていけば根本は一つ、相手のためにいかに喜んでいただくか、そのために修行するわけですね。そういう意味においては人間としての喜びという世界における共通性があるのではないかと思います。
いやー、こんな深い話になる。なんか日本人であることの誇りを感じさせていただいて、はい、世界的な人になっていく決意ができますね、
はい
はい、どうも今日はありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
はい、それでは今日の勉強は以上であります。またお会いしましょう。さらにしよう。